相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんばんは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんばんは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。相場さん今日もよろしくお願いしま す。
今なんかディレクターから、はい、相場さんあのイヤホンしてください、はい、だって言われたら聞こえないよね。そうしてないんだからね。
イヤホンお願いしますって声も聞こえてない、
聞こえてない。
ギリギリのイヤホンつけずに、
これで番組降ろされるかもしれませんが、さて
さて
上戸彩夫さんから、はい、なんか誕生日プレゼントの第2弾が届きまして、
イントロでこの上戸彩夫さん、
上戸彩夫さんですよ。これちょっと読めるか、ね、お誕生日のプレゼント、相場志郎大先生第2弾。前略、先日は、何とかと知らず大変失礼しました、毎晩夜も眠れず悩んだ末、改めまして再度、今回もお送りさせていただきました。前回ですね、桜田淳子さん のプレゼントを誕生日くれたんで、はい、レアもの、
そうですね、番組でもご紹介しましたが、
ただ桜田淳子のファンだったのは中学生の時なんで、俺今もう62だからって言ったら、この方は夜も眠れず悩んで、あの時俺なんて言ったかっていうと、なんて言ったんだっけ、
上戸彩さんが好きですと、
今上戸彩さんの方が桜田淳子で好きだって言ったらですね、なんかこう
なんと
ですね、
なんとですよ、
やばいっすよ。
いやすごい。
上戸彩さんの20年前の、
はい、2005年に出た、
2005年に出た写真集をちょっとね、届きましたよ。これ本当ありがたいですよね。
かわいい。
ところがね、俺見たんだけど、まあ、これ中学生みたいなね、上戸彩な。
若い。
もうちょっと年がいった。
まだ文句言うんですか。
すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、
今の上戸彩の方が好きだよっていうことですか。
そうそう。だけど、まあこれちょっとこの上戸彩さん、ありがとうございます、ね。
ありがとうございます。
こういうさ、昔何十年も前のさ、はい、見つけてするのがこういうの得意だよね。
すごいですね。
なんとね、それでもおまけ。桜田淳子に申し訳ないが、おまけですって言ってね、
桜田淳子さんがおまけ、
これね、で後ろを見るとこれ、はい、俺確かにこのレコード持ってたね、これ、これだってね、あれだよ、ビクターのレコードを持って、レコードって言うんだよこれ、若い人レコード、
はい、
あの針を落とすと音楽が鳴る、うん、でこのビクターのレコードを買ったことがある人は、うん、この模様を覚えてますきっと、60歳、あ、まあ60歳以上、多分特に70歳80歳の人はこれ見たら、あ、ビクターのレコードだというふうに思えるはずですね。それでなんとこの彩夫さんはですね仙台の駄菓子も送ってくれました、
はい、熊谷の、
うん、それで俺はね、あの駄菓子、まあ後でいただこうと思ったらね、
はい、
憧れちゃんがね早速開け始まってね、で俺は食べてないのにね、もう食べちゃってるんですよ、
先にいただいちゃいました。
先に、いや腹減ってんだろうなと思ってさ、大変だ、改めましてね、この上戸彩夫さんのこのなんていうか嬉しいね、ありがたいね、
ありがたいですよ、うん、番組聞いてプレゼント選んで送ってくださってるんですから、
これ多分こういうの、あのどっかから持ってくるの得意なんだろうね、
得意、
何十年前の
だってその写真集も初版ちょんって言いますか、
初版もんだもん、
すごいですね、
これなんてだってさ50年ぐらい前だよ、よくあるよねこれ、
どうやって見つけるんでしょう、
世界中でアイドルグッズが人気で価格も上がってきています、はい、株の保有と
同じですって書かれてますね、
これは株か
株かって言いながら、
あれ本当ありがとう、いやもう感謝、ありがとうございます、
嬉しいですね、
ありがとうございます、今日もあの上戸彩夫さんのためにも
に向けて、
他の皆さん、リスナーの皆さんのためにもね、他の方もね、いろいろ送りたくてしょうがないんでしょ違うかな
まだまだ待ってるんですか、まだまだお誕生日プレゼント
ということで、はい、本当にありがとうございました、
ありがとうございます、
はい、
それでは元気に番組始めてい
きましょう、ちょっとこれやりたいんだ
まだありました、
うん、あ、いや、やってから
いいですか、
うん、
はい、はい、始めていきます、はい、この番組は株職人の相場志郎さんに長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルでも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たいといった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからよろしくお願いいたします。それでは相場さん、番組進め始めていきますよ、
はい、行きましょう。
この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは株式投資のポイントを相場さんに分かりやすく解説していただきます。
でその前にこの原稿を読む前に、
はい、
とちょっと画面、特訓会って、うんうん、あのこの番組で宣伝をさせていただきました、
はい、
6月9日の1時から、夜の7時まで、うん、結構延々とやるわけですけど、これねなんとね1200人受講生
すごい
で締め切ったんだよね。ところがね、
はい、
増えていて、あの要するに現場の生には来れないけれども、あのなんだ同時配信やるんだって、家でも聞けるようにしたんだって、うん、なんていうのそれ配信生配信
配信、
うん、生配信、あのビールはつけません、
はい、
生配信、
ビールは
つけません、家で見ていただくかどっかで見ていただくか、
はい、
なんですが、それもあのやっておりますので、うん、そうするとね人数が無制限になりますから、まあ、でも1200人ってありがたいな、俺なんか、まあ、100人でもありがたいんだけど、もう気合い入ってきたし、今回結構相当これ気合い入ってんだよね、
はい、
うん、あのうん、頑張るぞ
6時間、
うん、頑張るぞ、
はい、
頑張るぞ、よし、じゃあ株はビジ
だって終わらせないでください、はい、ここから始めていきます。
ニュースの方お願いします。
はい、今日の相場を振り返っていきます、はい、6日の東京株式市場で日経平均株価は3日ぶりに反発し、終値は前日に比べて213円34銭高の 38,703 円51銭でした。前日のアメリカハイテク株の上昇を引き継いで、値傘の半導体関連株が買われ日経平均を押し上げました。株価指数先物への断続的な買いも牽引し、上げ幅は500円を超えて、心理的な節目の3万9000円を上回る場面がありました。5日のアメリカ株式市場で、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数が最高値を更新し、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数も大幅に上昇。経済指標の結果を受けて、アメリカ連邦準備理事会 FRB による早期の利下げ観測が再燃し、アメリカ長期金利が低下、相対的な割高感が薄れたとの 見方から、NVIDIA などハイテク株が買われ、
NVIDIA
出てきました。
大丈夫だ。
ハイテク株が買われ、東京市場でも東京エレクトロン、アドテスト、ディスコといった値傘の半導体関連株が上昇しました。朝高後は目先の利益を確定する売りでやや上げ幅を縮小。日経平均は4月以降3万7000円から3万9000円のレンジ相場が続いています。一旦3万9000円に到達した後、上値を追う動きは続きませんでした。東証株価指数トピックスは3日ぶりに反発。終値は 9.01 ポイント高の 2757.23 でした。東証プライムの売買代金は概算で4兆2683億円。売買高は16億5286万株でした。東証プライムの値上がり銘柄数は601、値下がりが988、値上がりよりも多かったと。
なるほど。
横ばいは58でした。
そうですね。なんかあのメッセージ来てるかな、あいろいろなんかね、はい、あの YouTube の下からね、
はい、
メッセージをあの お入れいただくとこれ読めるようになってる、
はい、リアルタイムでコメント届いております、うん、
今からファミレスに行きますとか書いてないの、
あの星座で拝見します
と、星座で、はい、どうもありがとうございます。じゃあ星座だったら下に剣山でも引いていただいてですね、さて、ちょっと見ていきますと、
はい、
先ほど今読んでいただいたニュースの中にナスダックが史上最高値ということで、確かにこれ最高値ねつけましたね、
はい、
パンパカパンの一時下落の下半身の前の高値抜けですから、これナスダックは元気いいね、
うん、
という感じがしますね。ナスダック週足で見ると新記録です、はい、でオレンジを抜けて、これあれだよな、ナスダックの週足でオレンジでやってたらすげえな、
オレンジでやってたら、
オレンジ抜けてさ、
はい、
買うだろ、
はい、
で多分本数この辺で 14、5 本で、うん、1回休んで下にオレンジが入ったから下半身で買って、これで20本ぐらいだろ、で1回休んでまた下半身で買ってて、これ多分これすごいんじゃないの、
下半身で 本数まで買うだけで、う
ん、誰が考えたんだこのやり方、あ俺だ、
アイバリューでした、
うん、でナスダック良かった、
はい、
なのでナスダック注目ですね。もし CFD とか先物か、まあ、ETF される方はナスダックちょっと見ていったら面白いと思いますね。で、じゃあ日経どうなってるかっていうと、
はい、
こうなってます。パンパカ崩れてオレンジまで降りてきて、あとこれねグダグダやってんだよね、グダグダで、これ線が集中してきました。
そうですね、
ここでオレンジに当たっ
って紫にあったって、これ下に切り上がってるから抜けたら上がるぜ、
うんうんうんうん、
抜けたら上がるぜ、
今赤いポイントに全部隠れちゃうぐらい集中してますね、うん、
ここここね、でこれね気づいてる、これ赤いポイントね濃くしたんだ今日
濃くしてちょっと大きくなりました
大きくして濃くしたから俺の気合だよでもこれちょっとね抜けたら上がる感じがします。でじゃあこれ抜けるってどういうことかっていうと3万9000円だね。だ今日はこれ原稿当たってるよ
今日は
今日は だいたいちょっとね少しずれてんだけど、これ書いてる人がね、はい、だんだん良くなってきたかな。
NVIDIA
ここ NVIDIA 書かなきゃいいんだよな、まあ、気にしなくていいんだよ、
はい、
うん、だけどこれ3万9000円を陽線でしっかり超えてくると、うんうん、あれだね上がる可能性出てくるね、うん、ナスダックも上がってきたから、ナスダックが例えば今夜上がってさ、
はい、
であれはなんだっけ、あのナスダックじゃないやつな、ちょっと待ってください。ダウね、
はい、
ダウまで上がってくる、ダウはほら結構ナスダックほどじゃないんだよ、
うん、確かに、
うん、だからやっぱりハイテクがある。ただこれここダブル底でこれ取れた、俺取ったじゃんこれ、はい、番組で言って、うん、でこれもう一回下ね切り上がってオレンジ越えがうまく、ただなこれダブル天井だからな、赤のな、これであまり上がらず下がると結構下がっちゃうんだよね。だからダウとナスダックの差がちょっと元気度合いがちょっと違う感じがします。でこれでもオレンジ際の戦いだから株軸性なんか得意でオレンジを使ってやるんですね、うん、
はい、
それで、じゃあ先週この番組でお出ししたものから比較していきましょう、
はい、
先週はですね、ゴールドについて、これ前回の内容金について、
はい、
私のトレードは短期でやって、この番組でもね、短期でやりますよって、うん、ロウソク1本か2本で手締まって、
はい、
儲かりました。で前回の番組でお話したのは今後は2330ドル近辺の戦いになるか、
はい、
ということ。もう一つは下半身になるのか、あるいは2300ドル近辺まで下げるのかっていうことが注目になりますというお話をして、
はい、
今、どうなってるかと、ほらほら並んじゃって、
うん、
俺が言ったところで並んでんだよね、これ意地悪だよな相場四郎撃退、でねこれ抜けてきたわ、抜けてきたわ、うん、だからどちらかというとこれ抜けてきたから上がるんだけど、上これとの関係でこの辺までなのかもうちょっと前なのか、あるいは2400ドルか、前回言ったのがもう一回出しますと、2330ドル近辺の戦い、下落だったら2300で、やったらどうなったかっていうと、2330ドルっていうのは330ドルっていうのはここで番組終わっちゃったら大変だけど
もうちょっと
これ、はい、ここ、あ、簡単に言えばこれだよ、この並びを割るか割らないかだけど、ね、割るどころか上来たから、これ基本的に、はい、もう一本陽線出たら買って、俺だったら短期だな、上があるから、うん、でも傾向としては頑張ってきてました。でこれ小さなダブル底になってますから重っぴろい。ただし、
はい、
ただパンパカパンでこれ戻ってきたもんな。だから一旦は上がるけど、ここに並んだ時どうなるか、抜ければ新記録だね、
うんうんうん、
過去最大新記録が出るんじゃないかという先週の読みでいくと、まあ、これ当たってるわな、
はい、
再度下半身になるのかなったのかっていうと、週足なりました、日足なりました、だから、
ね、
基本はこれ基本的にはよほどのことがない限り上の方でしょう、
はい、
それからソイビン、
はい、
現状し、前回はですね、これ前回の内容ですが、現状前回のシナリオ通り、前々回のシナリオ通りと前回言った、うん、で前回言ったのは今後の焦点はどこまで下げて、上昇に転じるか、
はい、
それをちょっと見てみると、
はい、
予定通りだぜ、予定通りだぜ、
どこまで
下げる、ソイビン予定通りだぜ、ほらどこまで下げて
上昇に転じるところ、
うん、もうちょっと今日陽線っぽくなってきた、ただまだ早い、
はい、
だけどいいですか、俺ここで買ったさでね、
はい、
な前の安値まで迫ってきてますから、
はい、
ここまで下げずに下半身が出る、で下半身出たら買うですぐ上がるとは限らずもう一本陰線が出る、その後陽線が出たら買い、もっと持っていくというシナリオ、ただまだこれ買いではない、で次ここまでがある、そうすると過去のここ、はい、ここの並びになってくるんだよね、うんうんうん、そうするとさすがに1回は上がるわ、 という感じなんで、これは予定通り、四股淡々と、これ腰だな。
腰淡々と。
淡々と狙ってます。ということで、これは前回の番組でお話した追跡通り、はい。どこまで下げて上昇に転じるか。で、このどこまで下げてっていうんで、俺ここ売り入れてますよね。
はい、
入れてますから、うんうんうん。これはもうすんげえ儲かった。で、いよいよ、例えばもう一回売りを切って、これだけ利益が出てますから。はい、あとは上がるのを待って買いを入れるか。
関心待ち。
関心待ちかっていうところでしょう。はいうんうん、さて次ですが、今度は原油。原油ですが、このグレーの部分は前回お話して、前の週はね、79ドル上をキープできるか、
はい、
ということだったんだけれども、見ていただくと、うん、79ドルキープできたかっていうと、実はね、79ドルってここなのよ。
はい、
キープできないで割ったじゃん。
うん
どうしたかっていうと、79ドルキープできるかだから、
はい、
キープできなくて割ったので、俺は売りを入れた、
はい。
で、買いを半分に減らして、売りを入れて、さらに次で売りをしこたま入れて、もう手じまいました。
買いを持ち続けている、
うん、買いはこの辺で仕込んだ買いを持って、うんいたんだけど、
はい、
79ドル、ここに書いてあるように、注目点は79ドル上をキープできるか、
うんうん、
つまりできなかったわけだよ。できなかったのでこの辺で貯めといた売りを半分にしてここでヘッジを入れて、さらに割ってきたので売りを買いを完全に切って売りだけにして、そして手締まい、
うんうん、
でここはオレンジ際の戦いだからこれ上がると思ってたわけだ。で割ったからヘッジを入れてまた上がってきたから前のこの下髭に並んだんで売りを切って買いを入れてやったと思ったけど、79ドルかつオレンジを割ったので買いを半分にして売りを入れてさらに割ってきたので、これ物別れだからね、青と緑と赤ので、ここで買いを半分にして売りを入れて、ここで買いを全部切って売りをしこたま入れて切っちゃった、
うん
うん、という展開で、
はい、
まあ、結構重かったぞ、3000万と
か。おー、すごい。
うん、で、問題は、この後の戦いですが、
はい、
1回は上がるだろうね、どっかでね。
うん、
そこは、長いか短いかわからないけど、そこは買い。で、早めに下落に転じそうじゃん。
そうですね。うん、
転じれば、そこで逆下半身で売り。つまり、次の下半身で買い。陰線が出たら1日我慢して、翌日陽線が出たら、買いと足して、ただ、どこまで行くかだよね。
陰線2本出たら、
うん、陰線2本出ちゃって下行っちゃったら、買いを切って売りだけど、
うん
うん、そこはだからこれ操作が入るけど、うん、もう先を読んだ操作だな、
うん
うんうんうん、これはだから戦いようがありますよね。週足を見るとね、ここのほらダブル底って言って、俺はこことここのダブル底だから、大きなダブル底だから、はい、多分この過去のこのダブル底まで下げないで上がっていくとカップイズハンドルになるって言ってたんだ。だから大きく下げたとはいえ、まだカップイズハンドルの目は残ってるから、この次の、これ週足だよ。下げがこの辺でグリってなるとグワッといくからね。ただその間、カップイズハンドルだから上がるんだけど、その間このことがあったので売りに変えたと。これね、初めて聞いた人は、お前さ、うまく言ってんじゃないのって言うかもしれないけど、この操作はできるんだよ。はい、例えば、憧れちゃんがニュース原稿をつらつらと一回も引っかかんない、たまに二回ぐらい引っかかって、読むのを向こうの人が見て、
はい、
それはもうね、できないでしょ、皆さん。できないけど、プロはできるわけ。つまり、
できてないけど。
できてる。で、プロができ、はい、できるって言ってるのを、素人の人が、そんなことできるわけないだろうって言ったって、そんなことできるわけないと思ってることができるからプロなんだから、そこはなんかこう曲がって考えたらもう何もダメだから、これはちゃんとできるんですね。株塾でまあまあやってる人だったら先ほど言ったこれ意味がわかります。でちゃんと勉強すればもっと意味がわかります。時間ですか、
そろそろ
ね、そうそう時間だから、ちょっと
巻くぞ。為替は大丈夫ですか、
うん、為替行くぞ、
行っちゃいますか。
で、原油のこの縦玉はね、後で、YouTube でやりますわ、はい。ね。で、為替は、まあ言ったのはさ、EURGBP の売り保有、は
い。そうですね。
って言ったよな。
はい、
そして、合わせて買いを入れて、仕込んで、わずかの上昇とその後の売りを取るってやって、 それこの辺で仕込んだんで、わずかの上昇ここ。なぜかとほら、ここと、ここと、ここに並んでるから。はい、ただこれはザラ場でやらないと取れない。うん、だから、ザラ場でやらない人はこのダブル底を狙うか、割っちゃったら買いを半分にして売りを多くするかなんだけど、俺の場合はほら、一応プロだからさ、ザラ場皆さんに見るなって言ってるけど、俺はほら、ここを狙って、完全に狙ったわけじゃないけど、半分ぐらい狙ったんだよな。で、年寄りだから夜中にトイレに起きて、こういった時とか切っちゃうんだよね、俺ね。ということでした。はい。ここはだからちょっと、聞いてる人から見たら、もっと丁寧に話せという話だろうと思います。
ま、詳しくは YouTube の方で、
はい。ゆっくり。
はい。以上、相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ。投資の提言。
ここでは相場さんにトレードの提言についてお話しいただきます。今日の提言は、
はい、今日の提言はですね、心のコントロールと向かい方が重要である。丸一、心のコントロール。
はい、
丸二、向かい方。どういうことを言いたいかと、相場流のルールは完璧ではないんですが、完璧に 100% とかじゃない。
はい、
だけど、かなりうまくいくんですよ。うん、だから、ちゃんとやればできるのになかなかうまくいかないということは、向かい方に欠点があるか、あるいは心のコントロールがうまくいってないか、このどっかなんです、
はい。
じゃあちょっとね、どれだけ完璧かっていうのをちょっと見ていただこうと思うんだけど、ここにじゃあ、銘柄、クワちゃん、なんか適当に言ってくれる銘柄。
東芝
東芝。東芝ね、なんか、そういう出てきたか。東芝。東芝やって、そしてじゃあここでさ、俺が適当に動かすから、はい、止めろって言ってくれ。
止めろ。
おい。じゃあこの止まったところで、はい、実際じゃあやってみよう。これ逆下半身だよな。ここな。
はい、
で逆下半身から空売りを入れて下半身までだとここまでだよな。うんうん、そこ取れるだろう。
そうです、
ね。でもう一回下がったんで売りを入れて下半身までとここまでだよな。うんうん、取れるだろう、うん。じゃあもうちょっとやってみよう。
はい。
もやもやもやもやもや。
止まれ。
それでこれこんなとこか。これ下半身だよな。
はい。
で、逆下半身までここだろ、取れるだろ、ね、で、もう一回上だから下半身だろ、
はい。
で、逆下半、これ逆下半身だけど、これじゃなくて本数でいくとね、多分この辺で14だから、
うん、
ほら。相場志郎は13死で、あれしたら手じまい、あれしたら手じまいだろ。で、次、下半身だろ、これ。
はい。
で、ここ下半身だけど、数えるとこっからいくと、11、12、13、14、14がここだから、うんうん、ここで勝って手にうまくいくだろ、
はい、
で、これ下半身だろ、で、これここ下半身な、はい、で、本数いって、ちょっと逆下半身で手締まって、これ下半身だろな、で、こっから行って、ちょっと嫌だけど、ここまで持ったとしても、これで勝っても、取れるわな、
はい。
うん。これトントンぐらいになっちゃうかもしれない。結構ね、うん、適当にやっても取れるんだよ。
で適当にやっても、
うん、そうまあな、
下半身と逆半身と本数、
そう、まず下半身と逆半身と本数、
はい、
それだけで取れるんだけど、それで取れないところが結構たくさんあるから、それ以外に物分かれとか、もっと取れそうなとことか、前の高値だとか、しこりとかをいろいろ考えたわけだ、うんうんうん、
はい、
つまりこんなに急に適当にやっても取れるんだから相場流って結構いいのですよ。完璧ではないけどいいのですよ。結構年収1000万とか普通に取れるはずなのよ。ところがうまくいかないっていうことは、うん、心のコントロールか向かい方ができてないと。で、俺書いてきたんだよな、今日。暇だったか、暇じゃないけど、忙しい中書いてきました。まず、はい、ですね、一つ目、二つ目の向かい方が重要っていうのをお話を、しようかなと思うんだけど。
いっぱい書きすぎてどこに書いてる
か。そう、わかんないんだ。うん。で、向かい方が重要っていうのはですね、はい、多分向かい方って何かと、向かい方。
向かい方。
ね、漫然と勉強をしている。これは向かい方。漫然と勉強してると、まあなんか普通に、私の動画を見て普通に本を読んで普通にこうやって、うんうん、普通にタラタラやってると、はい、うまくいかない。俺空手も、合気道もやってるけど、はい、もう有段者だけど、長くやってるけど、たらたらやってて、やってると、徐々にしかうまくいかない。本当に。例えば、初段、黒帯取るのに、はい、極真会だと9年かかるんだわ。でも、たらたらやってたら、多分15年ぐらいかかると。で、早い人は、俺の友達で仲良ししてる松井館長、今、極真会に取って、は
い、
あの人は、まあ、もっと早く取った。
すごい。
うん。それ一生懸命やってる。で、どういうふうにやるかと、目的を持ってやる。今日は、これを、今週はこれとこれを身につけるためにこれをやるっていう、その目的。 を明確にしてやる、うん、これはね武道でもそうだしトレーディングでもそうだけど、コツです。で多分それを考えないでダラダラダラダラやってるとやってないよりはいいし1年前よりはいいけど、はい、なかなかうまくいかない、うん、だからしっかりね修行するつもりで、やると、うんうんうん、それからね、もうちょっともう一つ言うとね絶対的勉強量が足りないとうまくいかない。
お
だって相葉さん俺か俺の方をこう普通になんか眠気ながら酒飲みながらビール飲みながら読んでさでなんか俺の動画をぼーっとして途中でこうこっくりしながらやったりなんかやったその結果時間まで大丈夫だなあと3分やんば、はい、その結果さなんとなくあの玉を入れたらなんとなくできないわけだ
それはそうですね、う
ん、だから王貞治さんがね、
はい
敵と戦う時間は短いと敵と戦う時間は短いと。ところが自分の戦いが一番明暗を分けるんだと。練習の時間だよな。ということ言ってます。ですから絶対量が少ないとダメ。漫然とやっててもダメ。というのが一つ向かい方です。
はい、向かい方。
俺も若い頃死ぬ気でやったからね。書いたからね、もう。命がけとか書いたからね。今さすがにこの年で書くとバカだけどさ。命がけとかね、今日は寝ないぞとかね、週3時間睡眠とかやってたんだから。うん、だから向かい方の問題、次は心の問題、はい、時間がねえよな、ラジオ日記俺をせかせるよね、
よ
心の ことはね、練習をしっかりやってるのにできない、つまりさっき言った、向かい方はいいのにできない、うん、結果がなかなか出ない人はね、いろいろ知っててね、いろいろ気になってね、多くの銘柄とか場面とか、ファンダメンタルズとかね、いろいろ桜田淳子とか植田屋とか、いろいろ気になってできないんで、なので、
情報がありすぎて
、ターゲット絞る。だから目的を持って練習するのとターゲットを絞る、うんうん、試しにやってほしいのが少額で CFD1 単位とかだから2万円ぐらいであるいは株だったら100単位100株単位でやって俺は絶対にザラバは見ないぞ相場流通りやるぞ本数数えるぞしこり見るぞ絶対に途中でもうそろそろ危ないと思っても相場流通りやり通るぞ、うんうん、でね1単位とか100株だって、まあ、100株 CFD の1単位のがいいな100株だと結構お金使うときあるから CFD の1単位でやるとせいぜい5、6千円とか2万円の話だから失敗したってうまくいったって2、3千円、600円ぐらいしか儲かんない損も600円だからそうやって相場流通り絶対にやり遂げる、うんうん、途中で不安がらないでやり遂げる、はい、でやると一回体験ができるじゃん、うんうん、
でそれを
自信ができるで何回も何回も何回もやるそして、今度は10単位にしてみるそれから100単位にしてみる。で、この10単位、1単位から10単位するのがまた早すぎる人がいるんだよ。よし、わかったっつってね、そっから1000万とか入れてさ、はい、もう終わりにしろ。
相葉さん、この音楽に弱いですよね。
この音楽に俺は、
だ
俺これ、
すごい熱量だったんですけど、
外で歩いてても、この音楽が鳴ると、止まる、俺心臓、俺死ぬときこれかけて、多分死ぬから。
息止まっちゃうかもしれない。
はい、あとはYouTube ライブでもっとやろう。
はい、お楽しみください。はい、以上、株は技術だ、投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。それではお願いします。
はい、います。株は技術だ。